意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、照代さんが親御さんからご質問をいただいたそうなので、はい、番組でもご紹介させていただきます。
はい。
兄弟の上の子に構わないでいると下の子や他の子に嫉妬して嫌がらせをするのって子供ではあるあるですか、というご質問なんですけれども、
はい、
照代さん、いかがでしょうか。
はい、もう本当にあるあるですよね、やっぱり。
うんうんうん、
上の子が下の子に、意地悪してるつもりないんですけどね、きっと。あと他の子に意地悪したりとかしちゃったりとかするのって、うん、
はい、
あの本当にあるあるなんですけど、
うんうん、
あのやっぱりちっちゃいのでね、下の子の方が、
はい、
お母さんってどうしても下の子の味方じゃないですかね。
お世話が。
そうですよね、うん、そういう言葉がけ、近くに行ってそれこそ力加減がわからないから、うん、頭を撫でてるのか叩いてちょっと強めに撫でたりとかね、
うん、
例えばそれこそなんかそういうこうちょっとしたそういうことでもダメだよっていうふうに多分言っちゃったりとか、
うんうん、
上の子に注意をする機会がやっぱ出てきちゃうと思うんですよね、下の子が生まれてきたせいで、
はい、うん、せい
そう、なのでお母さんっていうかその上の子にとったら今まで自分しかいなかったので、
うんうん、
そんな風に注意されることもなかったに、うん、この下の子がね、できたからこそ自分がやっぱり愛されてないんじゃないかなとか、
うんうん、
自分よりも下の子の方がパパやママって好きなんじゃないかなとか、
うん、
そこまで言葉ではもちろん思ってないですけど、どこかこう感じてしまって、
うんうん、
それがこう意地悪というかそういうのになっちゃうんですね。
そうですよね、どうしても。
そうですよね、
あるあるですね、やっぱり、
うん、そうなんですよ。なのであの下の子ができたからこそ上の子に目を向けてあげないといけないんですよね、
うん、うんうん
うん、だから大体ある程度やっぱ2歳3歳とか上の子がね1歳2歳3歳とかやっぱちっちゃいと、はい、より一層わからないので、
うんうん、
お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか上の子がね、
うんうん、はい、
ある程度喋れて、それこそ保育園、幼稚園、小学生ぐらいになってくると下の子の存在っていうのが言葉でなんとなく親が言っても伝わるかもしれないんですけど、
うん、
なかなかやっぱりね2歳1歳2歳とかだとわからなかったりするので、
はいはい、
なのでこうそれこそ一緒にいるとき1日1回でもいいので上の子をぎゅっと大好きだよって言いながら抱っこしてあげるとか、
うんうんうん、
一緒に下の子はできるんだったら下の子はお風呂に入らないで上の子と2人で入るとか、
あ、
パパがいるならねそういうふうにできるときはそうやってしてみたりとか、
うん、
上の子と2人でママが出かける、
うんうん、
時間を作ってあげる、
はいはい、
これがね残念なことにパパではダメなんですよ。
お
パパと上の子が2人で出かけるのではなくて、
うんうん、
ママと上の子が2人で出かけてパパと下の子がいるっていうこの組み合わせじゃないと、ダメなんですよね、
うん、
より一層パパと2人で出かけるとね上の子が、
はい、
ママは僕私じゃないんだってなっちゃうんですよね。
へえ、やっぱりママが一番なんですね。
そうなんですよ。やっぱりママなんですよね。ちっちゃければちっちゃいほど、やっぱりそれが強くこう洗脳されている部分がやっぱあったりするので、もうなので絶対的にママ、パパでいいでしょって思ったりとか、やっぱり下の子だとミルクだったりとかおっぱいがあるので、ママが下の子を担当する方が多いと思うんですけど、
はいはい。
もうおっぱいを搾乳しておいてでも上の子と一緒に出かけてほしいっていう。
それはやっぱりその一番上の子はこれまで、まあ、お母さんがおっぱいあげて、おむつはお父さんも買えるかもしれないですけど、たくさんこうずっと一緒にいたからっていうのがあるんですかね。
そうなんですよね。やっぱりずっと自分だけのものだったけど、ここはね、1年2年経って急になんかね、下の子の方がいる時間がやっぱり長くなっちゃってるので、お母さんが、どこかやっぱり寂しいですよね、そりゃ。で、自分がママといるときって必ず下の子もいるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。
はい。
上の子が保育園とか行ったら下の子とママだけの二人の時間ってあるけど、下の子だけが保育園に行くってやっぱなかなかないんで、上の子とママの二人の時間っていうのがやっぱないので、もう断然その時間が、すごくその時期だからこそ大切なんですよ。あれちょっとなんかなんだろう、ちょっと意地悪だなとか仲良くないなとか、上の子が下の子になんかちょっとどうなんだろうって思うときは、必ずもう絶対的に愛情が伝わってない。愛情不足とは言わないですけど、お母さんの愛情がうまく上の子に伝わってないので、状況的にも伝わりづらいので、なので伝えてあげるために2人の時間を取ってあげたりとか、出かけられないんだったら本当に1日1回でもいいからギュッとしてあげてね、なんかゆっくりちょっと喋ってあげるとか、下の子がねちょっと寝てる時間とかでもいいですし、もう本当にスキンシップを、私はあなたが大好きですよっていうのをこう伝えてあげるのが一番安定剤になるんですよね、上の子の。
ちなみに、
お
父さんお母さんが、まあ、逆パターンというか、お父さんがもう赤ちゃんの頃からお世話をしている家庭で、お母さんが仕事にずっと出かけているっていう、そういう家庭は、お父さんが、その世間で言うお母さんがたくさんやっていることをお父さんがされているので、お父さんじゃないと嫌だってなるんですかね。
上の子が、
はいはい、
お父さんじゃなきゃ嫌だっていうようにそのお父さんが育てられてたら大したもんだなって思います。そう。で、物理的にお母さんがいなくて、お父さんだけの環境だったら、そういうふうになりがちだと思うんですけど、二人揃っていて、お母さんがそれこそ働いていて、お父さんが主婦の立ち位置だとしても、お母さんの存在ってやっぱり大きいんですよね。
ほ
う。なので帰ってきたら、まあでも、まあお父さんにしてもやっぱギュッとねしてあげればいいと思うんですけど、働いてるお父さんも帰ってきたらギュッてしてあげる方がいいんですけど、やっぱりね、どこかお母さんって子供にとったらなんかどこかとても、まあ養育者ってねよく言いますけど、お母さんに限らずね、それはお母さんがいない状況だったら、とてもこうなんだろう、養育者としておばあちゃんだろうが、パパだろうがいいと思うんですけど、そのフォローできるんだろうなと思うんですけど、お母さんがいてのお父さんがそこの立ち位置に行こうと思ったら、よっぽどお父さん頑張るで、すごいなって思います。真逆のね、もしパターン で、
はい、
あのパパっていう風にパパと一緒にいたいみたいな風に上の子がなってたら、よっぽど上手にこう愛情表現が、パパの愛情表現、愛情が上の子に伝わってるんだろうなってやっぱり思うんで、どこかやっぱりお父さんだと、
はい、
切り離して考えれる部分もあると思うんですけど、子供にとったら働いてるからとか、何かこうね、でもお母さんが働いてて切り離せるかって言ったら、
はい、
お父さんほどは切り離せないような気がするんですよね。
うーん、
なのでもし お母さんが働いてるっていう、主に働いてるっていうふうになるんだったら、帰ってきたら必ずただいまみたいな感じで、一度は本当にこうスキンシップを取るっていう、
うん、
パパ以上にあのママの愛情が伝わったらいいなと思いますよね。その方が、あの、なんだろう、子供は安定するんじゃないかなっていう。どこか愛着形成ってやっぱりお母さんとのものが強いなってやっぱり思うので、その幼児期に愛着形成って、ね、愛着が形成されていくんですけど、2歳3歳ね、やっぱどこかあのお母さんっていう部分が強いので、フォローはして欲しいですけど、お父さんにね、
はいはい、
メインがやっぱりお母さんの方がね強いので、分かる、なんですかね、すごい不思議ですけど、
うんうん、
やっぱり子供が、生まれてくるってちょっとやっぱお母さんを幸せにするために生まれてくるってよく言われるんですよ、スピリチュアル的なところで言うと、
はいはい、
そこの中にはお父さんってなかなかやっぱり出てこなかったりしたりするので、まあ、その段階で男の人はその 役割だと分かっていて、男として生まれてきてるんだろうなって思ってるんで、
はい、
なのでやっぱりどこか子供ってお母さんっていう存在は大きかったりするだろうなって思うので、
はいはい、
完全にはちょっと埋めてあげられないんじゃないかなって思っちゃいますね。
そうか、
なのであくまでやっぱりサポート役、
お父さん、
お父さんの方がね、
うん、
なので現実的にもしお父さんしかいない状況だったら、あのお母さんのことをあの別に悪く言わないのがもうベストです、
うんうん、
まあ、亡くなってたりとか離婚したりとかいろんなね状況があると思うんですけど、
はい、
シングルでもしパパがね育ててるんだったら、
うん
うん、そういうこうなんかお母さんを悪者にしないじゃないですけど、
はいはい、
もし本当に自分がね、あの旦那さんですごい奥さんのことがすごい腹が立ってたりとかしてたにしても、
うん、
子供にはやっぱりね同じ大切な親なので、
うんうん、
っていうのはやっぱり思いますよね。
うん、
ね、どこかやっぱりお母さんですよね。
あ、子供にとってはもう超重要人物ですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。そこを上手にサポートできるのがやっぱパパなので、なのでママの愛情不足というか愛情伝えられない、うまく伝えられない方がやっぱりいるとは思うので、
はい、
伝えられないんだったらパパが上手にね、パパが愛情を伝えるっていうフォロー役としていてあげるのはとってもいいと思うんですけど、なかなかメインにはね、
そうなんですね、そういうものなんですね、
なぜかね、
わあ、そうか、じゃあお母さん方はぜひ、スキンシップを大事にして、あと2人の時間を取れるといいですね。
そうなんですよ、本当にやっぱり愛情がうまく伝わってるかどうかだけですよね、やっぱり、お母さんの愛情が上手に伝わる、まあ、てんてこまいですもんね、やっぱ下の子が生まれて、てんてこまいなので、上の子見てないわけではないんでしょうけど、余裕がないだけなので、
はいはい、
ご飯も作らなきゃいけない、下の子のミルクあげなきゃいけない、上の子のね、ご飯食べさせたり、お風呂入れさせたりっていうのが、やっぱりいろいろあるので、やっぱりてんてこまいになってる分、上の子に怒っちゃったりとかね。
そうですよね。
ね、 怒っちゃいますよね、うん、そりゃね。
テルヨさんはいかがでしたか。
うちでも双子だったので、
まあ同時進行ですもんね。
そうなんですよ、うん、うち結構私その時もちろん保育士でもなければ、
はい、
全然いろんなことを勉強してなかったので、うんうん、知らなかったんですけど、なんか要領が良かったんでしょうね私。
うん、
1歳2歳とか歩き始めるぐらい、はい、ハイハイの時とかは2人を歩行器、
うんうんうん、
歩行器に2人をこう入れて、
はい、
自由にこう動けるようにしてたんですよ、
うんうんうん、
まだ歩けないんで、
はいはい、
なので歩行器でいろんなところに行っておもちゃが取れる、こう歩行器からよいしょってやると取れるようなところにおもちゃ置いてたりしてたので、
うんうんうん、
それで2人で遊んでたりとかしてたので、結構ね私昼までも寝てたりとかしてたんですよ、2人で遊んでて疲れたなと思ってお利口で遊んでるからちょっと寝ようみたいな感じで、
うんうんうん、
なので私、あの子たちが1歳2歳だったかな、それぐらいから夜ラーメン屋さんにバイトに行ってたんですよ。
ああそうなんですね。
うん、それぐらい余裕だったんですよね育児が。
へ
え。で昼間ね、あの子たちもよく寝てたので一緒に寝てたりとかもできたし、
うんうんうん、
全然なんかあんまり、そうですね、
うん、
あんまり怒った記憶がないというか、あんまりちっちゃい時にね、すごい大変だったっていう記憶があんまりないんですよね。現実的には大変でしたけど、お風呂にね、一人ずつ入れなきゃいけないので、
うんうんうん、
一人一緒にお風呂入ってる間に、一人ソファベッドからコロンって落ちてたりとか。現実的に大変だった部分はあるんですけど、
うんうん、
精神的にこうなんだろう、テントこまいとか、
はいはい、
そういうのは性格的な問題なのか、
うん、
あまりこうなんだろう、悩んだこととかもあんまなくて、うん、
なんかどっちかがどっちかをこういじめるじゃないですけど、嫌がらせするとかありました？
ないですね。嫌がらせするとかなかったですもんね、うん、よく、
うん、
手押し車のやつによく車の形をして車で乗って足でビュンビュンって漕ぐ車あるじゃないですか。
あ、はいはい、
でそれに後ろからこう押してあげれるやつがあって、
はい、
まだ2人とも足でビュンビュンってやれないので、
うん、
なんかそっとまだ本当伝え歩きかなぐらいなぐらいに一人が乗って、
はい、
でもう一人が後ろからこう押してあげるっていうのをよくやってたんですけど、
うんうん、
だいたいお兄ちゃんの方が乗って、
はい、
妹が押すっていう、
うん、
いつもそのパターンだったんですよね、
うんうんうん、はい、
これなんかいつもあなた乗ってていいよねみたいな妹に押させてるよねっていう、
うんうん、
思ってたんですけど、
ああ。
なんか全然そういうのもあったんですけど、いじめたりとかっていうのは全然ないですね。
ああ、じゃあそのお兄ちゃんばっかり乗ってましたけど、妹さんは私乗りたいとかはなかった。
そうなんです。
ああ、
なかったような気がします。それこそね、全然押してもなかったので、
うんうんうん、
押して嫌そうな顔もしてないので、まあ、歩きたかったのか。
はい。
ちょっとわかんないんですけど、なんかいつもあなた乗ってるよね。
じゃあまあ双子の2人の中では
そうなんです。
それで OK だったんですね。
なんか成り立ってたんでしょうね、きっと。
へ
え。面白い。
ああ、やっぱりまた違うわけですね。双子。
そうですね。そうでしたね。
ね、年の離れた兄弟とは。
そうですね。なんか、組合の喧嘩とかもなかったですもんね。小学生とかなっても。
うんうんうん、
口喧嘩はありましたけど、
うんうん、
なんか叩いたりとかっていうのは、そういえば一切ないですね、うち。
うん、
ダメでしょって言った記憶もないですし。
うんうん
うん、それを考えるとね、そういえばないですね、あの子たち。なかったですね。
うんでもやっぱり年の差ができると、
うん
うん、
そうですよね。
その嫌がらせみたいなのは、うん、出てきがちだと思うので、
うんうんうんうん、そうですね、うんうん、ありますよね。上手になるのでちょっとね、上の子のフォローも、
うんうんうん、そうですね、
うん、だいたいやっぱりそういうふうにこう、あのお伝えすると、
はい、
だいたい落ち着くんですよ。やっぱりお母さんが上の子に目を向けてあげると、
はい、
あのだいたいやっぱり上の子落ち着くので、
うんうんうん、
ね、そういう子たくさんやっぱり、ね、お母さんもなんかね、下の子にそれこそあのガブって噛みつくとか、
お
いろいろやっぱりあるんですけど、それこそもう下の子が動き出すともう敵面でやっぱり喧嘩になりますよね。ハイハイして上の子のおもちゃを取りに行くとか、
うんうんうん、
っていうのがやっぱり出てくるんで、そうするとね、取られたから上の子はやり返したいし取り返したいし、
うんうん、
ギュンってねやるんですけど、やっぱり勢い余ってね下の子にやっぱりねなっちゃうと、お母さんもやっぱ上の子ね、怒るので、そんなやり方しなくても、みたいなね、
うん、
上の子に怒られるんですけど、うん、やっぱでもそういう時は、あの、下の子もハイハイとかして歩いたりとかして、上の子のところに行けちゃうんですよね。
うんうんうん、
そういう時は、上の子のテリトリーを作ってあげてって言います、よく。あの、例えば、ベビーゲートとかでも何でもいいんですけど、ちょっとその下の子が上の子のところに来れないような場所を確保してあげて、そこで上の子はあの必ず自分だけの空間であの遊べるような風にしてあげると、下の子も行けないし、上の子もそこの中だったら絶対下の子に邪魔されずに遊べるので、で、下の子が最初にゲート作ると多分泣くんですよ。行きたいから上の子のところに。ギャーギャー泣くんですけど、あの、それは放っておく。
うんうん、
上の子あっちで遊んでるね、みたいな、楽しそうだね、みたいな感じで、
うんうん、
あの、下の子に、ね、言ってあげて、そうすると諦めるので、
あ
下の子は必ず、
はいはい。
で、諦めて、その後、下の子は下の子で必ず違う遊びを見つけれるようになるんですよ。
うん
そこが、そこまで我慢できないお母さんが多いんですよね。かわいそうって思っちゃって。
うんうん、
泣いてるからそうだよね、上の子のところに行きたいよねって言って、上の子を出してあげたりとか、下の子をそっちに入れてあげちゃったりするんですけど、
うん、
泣かせて、その、ここはもう上の子のテリトリー、こっちは下の子のね、お部屋だからっていうので、
はい、
やっぱりくっきり分けてあげると、下の子は下の子で自分で今度は遊びを見つけれるようになるんで、
うん、
今までずっと上の子のね、おもちゃを取りに行くのが遊びだった、
うんうん、
だと思うんですけど、自分で考えて今度一人で遊べるようになるんで、
うん、
なので本当にくっきり分けるっていうスペースがすごく大切ですね。
はい、
上の子も安心してね、そこでは遊べるんで。
はいはい、そうですね。ああ、じゃあちょっと親御さんの忍耐力も必要ですね。
そうですよね。そう思います、うん、そう思います。
うんうん、
月齢に合わせてね、下の子と上の子の月齢に合わせて、やっぱりね、喧嘩しても上の子ばっかりというか、上の子も怒らない、
うん。
仲裁に入らないっていうのが一番いいですね。
いやー、ちょっとかなりヒント盛りだくさんのヒントというか子育てのコツ、
うん、そうです、コツですよね、うんうん、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。てるさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。